皆さんこんにちは。メディアのメディアの時間です。この番組は現代メディアフォーラムの協力でお送りします。パーソナリティは私、フリーアナウンサーの元谷智子、コメンテーターは柴山哲也、そして現役女子大生の山本早苗の3人で京都三条から生放送でお届けします。ユーストリームでも動画配信していますので、どうぞご覧ください。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はなんかちょっとあったかいような風が吹いて寒いような、なんか変わった天気です ね。京都は気持ちいいですね。
気持ちいいですね。夜がすごい気持ちいいです。
ところで山本さん、今日何時に起きたんですか？
いや、今日はそうですね、13時です。
昼過ぎてません？
朝ごはんとかいうレベルじゃないですね。
朝ごはん食べてないんですか？
朝ごはんはまず私の人生多分存在してない、
うん。1日2食
2食、いやでも5食ぐらい食べるんですけどね。
いつか固めて食べるわけ。
結構あの胃袋自体は実際で小分けにして夜食とかに回っていくみたいな。
ちなみに何時ぐらい寝てるんですか？
今日は朝の8時に寝ます、ね。
私の起きる時間よりも。
それまで何やってんの？
ちょっと、就職活動も終わったということもあって、お友達とノリでお遊びしたりだとか。
肌に来ない？
肌ですか？
まだ生きるんだ。
いや、3日後ぐらいに来ますね。筋肉痛と一緒で。
飲んでるわけ？
何も飲んでないですけど。うん、飲んでないです。はい。
じゃあお話。
いや、カラオケとかですかね。
カラオケか。
はい。最近のカラオケ、アフレコとかもあって、アニメとかを自分でアフレコできたりするんですよ。
セリフを言うわけ。
そう。で、もう一回収録後聞けたりしても、めっちゃ面白いんですよね。
そんなことして。
あ、そうですね、もう。
なんか大学生って感じでいいですね。いいなと思う。
ある意味輝いてます。
輝いてる、ほ
んと。なんか、ところで、IT 関連の会社に。
あ、そうですね。某 IT 関連の会社に就職することが決まり。
う
ん、ありがとうございます。ブログで散々愚痴をこうした結果。うん、なんとか。
こうそうしたという。
こうそうしたという形で。うまいことを行かせていただいて。
もうブログはまたつぶやくんでしょ、いろいろ。
そうですね。今後ブログは就活エージェントからどうしようかな。
ちょっと世の中へのこうね、はい、あれをやれば。
そうですね。世の中への愚痴を。ね、
愚痴をこぼして。
でも結構私結構楽観的な人間なので、はい、まあ愚痴を、はい。楽観的な愚痴をこぼしていこうかなと思います。
柴山先生、愚痴とかって。
まあ僕は愚痴はあんまり言わないけども、うん、いろいろね、書いてますからね。
そうですよね。
愚痴みたいなことばっかり。
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん。やっぱりこう、社会に対してこう思うことがあると、やっぱ書きたくなるんですか？
うん、まあそうですね。思うことと、なんか変だとかね。うん、まあ大体、新聞記者とか、そういう人ってそういう人多いから、
うん、そうですよね。
なんか変だったらね。う
ん、やっぱり書いて、こう伝えるじゃないですか。反応が来ると嬉しかったりします。
そうですね。やっぱり反応っていうのはやっぱりね、本当のことを書かないとなかなか反応って来ないんですよ。うん、自分が思ってもないことをね、書いてみても、うん、みんなやっぱりしらっとしちゃう。うん、だこの人やっぱ本気になって言ってんなって思うと反応が来る。うん、そんなもんですよね。
やっぱりその文章の文字の中からでも本気かどうかぐらいわかるということですね。う
ん、本気かどうかわかるし、うん、本当にこの人ちゃんと物を見てきたんだろうかとかね、行ってきたけどさ、ふらっと行って、うん、ね、帰ってきた被災地行ってふらっと見てね、うん、なんか書いてもね、人の心はあんまり動かないけど、なんかしっかり見てくると人とのことを、それは伝えることはできますよね。うんうん、文章ってそういうもんでしょ、
うん、ね、そうですね、うん、なんか今までのその人のまあ歩んできた経歴だとか、うん、その軸が本当にブレてないかとかもやっぱ大事ですよね、うん。就職活動でも同じでしたね、うん、そこは。はい。
ふらふら知ってるとダメね。
はい。この人はやっぱこういう軸があるから、この話が信憑性があるっていうのがやっぱりあるんでね。うん、
だからどんな考え方しててもいいんですよ、それはね。うん。その自分の考え方をしっかり相手に伝えて、まあ相手が分かりなければ説得する、自分はこうだって、そういう気持ち、うん、強い気持ちがあれば伝わると。うん、いう感じだと思いますけどね、うん、物事は。
説得させるぐらいのこうパワーっていうのは大切ですよね、うん。最近、そうですね、私も学生の頃は、一回言ってダメだ、もうダメだとか、うん、結構諦めモードが多かったんですけど、うん、やっぱこう、一回ダメでも二回目、そうそうそう、101回目のプロポーズじゃないけど、
一万一回目
みたいな。やっぱり諦めないでいくっていうね、うん、いくつまでもこう言うというのは大事かもね、こんな特にこういう時代になってきたらね、うん、諦めちゃったらそれでしまいみたいなとこあるでしょ。
そうですね、
何も変わんないしね、うん、
やっぱ変えようって思ったら熱いエネルギーがいるんですね、
うんうん、だから変えれば未来が見えてくるしね、ポジティブな気持ちにもなるし、変わってくれればね、
うん、そういう意味でこうやって着実にこうラジオカフェでこう期間を続けてやってるこの番組も変わっているんでしょうね。ですね、
このユーストリームも結構ね、何百人の人が見てくれたりっていうふうにだんだんね増えてきてますからね、うん、最初は本当に20、30がね、うん、何百っていう人が見てくれる、うん、でいろんな人が出てくる、うん、ね、いただいてるし、
ありがたいですね、うん、ありがとうございます。あれ見えてるかな、ありがとうございます。
でもそうですね、私の友達でも、うん、そんなに、まあ、学生なので、普通の学生としての、まあ、ブログで、実際自分が石巻市、震災があった石巻市に行った時の写真を載せて、うん、ほんまにこうなってるんですよっていうのを、その自分の言葉で伝えるっていう活動をしていて、今。で、それで、やっぱり、その友達のブログを見て、あ、これすごいなと思ったら、そのリンクをまたツイッターとかに載せて、うん、それが、普通の大衆の人、一般の人なんですけど、それがいつの間にか大きいなんかメディアのような力を持って伝える力を持ってるっていうのを最近感じたのありますね、ブログの力っていうのは。
やっぱ自分の意見ね、自分の本当に思ったこと、はい、本当のことをね発信すれば誰か答えてくれるみたいなところ確かにありますね、うん、僕もツイッターやっててね、その例えば千葉の漁民のね人がメッセージくれて、でやっぱりすごく困ってるわけですよね。例えば福島の漁民、魚がね千葉に上げてくると、うん、千葉に上げるとまあその千葉産になるわけでしょ、
はい、
うん、でそれを千葉の人はまあ漁港がね嫌がってるとかね、うん、だけどやっぱり千葉産で入ってくるとまあそれは外で売れる市場でね、でその時にこう魚のこの検査をやんなきゃいけなくて、で数字が出るとたびにね、うん、ビクビクしてますと、
うん、
検査あんまりしたくないけどやっぱりやんなきゃいけない、うん、で最近なグリーンピースがねに頼んでやったり、うん、数字を出してもらって、なかなか政府も自治体もやらないみたい、その検査をね、でそういうね漁民が今どんなに苦しんでるかっていうのをね取材に来てくださいっていう、うん、メールが来たりするんですよね、
うん
うん、だから
そういう取材に来てくださいって言う側も言われる側も大きなメディアを通さないでもそういうコミュニティができているってことですよね。
で取材に来て僕どっか書くとこを探さなきゃいけないけどね、それも含めてね、
うん、
なんか僕に言うと取材に来てくれてどっかに書いてくれるだろう、あるいは自分のブログにね書いてくれればもうそれでもいいですよって、うん、そういう感じで言ってくるんですよ、
うんうんうん、どこかで発信してほしいっていう、
うん、そうそう、こういうあの姿をね誰か いろんな人にどんどんどんどん知ってほしいというふうに思ってるわけですね、
うん
うんうん、確かに影響力のある人っていうのが放つあの情報っていうのはやっぱり何しろ影響力があるからみんな頼、そこに頼っていくっていうのはあると思いますね、うん、それはブログだとしてもやっぱりマスメディアと同じような力、
うん、まあマスメディアに比べればね小さいちっぽけな存在だしね、はい、大新聞に比べたらね、はい、大 NHK とかね、そういうのに比べたらまあ取るにも足らん、ね、あの吹けば飛ぶようなもんなんだけど、やっぱりそういうとこでこうどんどんどんどんリンクが広がってね、例えば東京のね料理研究家の女性がツイッターでねやっぱりこうメール、はい、ダイレクトメールもらったりすると、なんか最近こうバラの花がね、
うん、
変な奇形花が咲くんですよみたいなね、
うん、
でなかなかねツイッターで本当のとこではつぶやけないんですね、その手のことはやっぱりデマみたいになるし、うん、ねやっぱり恐怖心を煽ったりするから、
はいはい、
やっぱりダイレクトメールで、まあ、金魚がおかしいとかいうのを来たりしますからね、
うん
う
ん、
そういうまあデータとしてこっちも受け取りますよね、
うん、
まあ、そんなことがあるのか東京はみたいなね
実際その原子力発電所の裏 あの雑草とかがすごい危険になっていて、
うん、
なんかそれを結構みんな頑張って抜いてるみたいな話を、その原子力発電所の隣のなんかところで働いてた方がその京都に避難して来られてて、それが私の母の友人だったんですけども、それで必死に抜いてる姿を見て、まあ、ほんまにやばいんやっていう風に感じたという話は聞いたことがあります、
うん、
はい、
だからそういう話っていうのはなかなか大きいメディアには出しにくいわけね。本当に確信 ね、根拠があるかっていうと分かんないしね。そう見えてるだけかもしれないし、
そうですね。でもやっぱりそういう目に見える恐ろしい危険さっていうのをやっぱり私たち一般人もしっかりやっぱそういう目に見える形で見せないと、うん、やっぱ大丈夫だってどっかで傲慢に思ってしまっているっていうのはあると思うんですよね。
そうそうそう。だから、はい、やっぱり発表をしっかりその政府の人がやってね、僕はやっぱりそのいやもう危ないからね、逃げた方がいいよっていうことがあればね、言った方がいいと思うね。大丈夫大丈夫、ここにいてもって後になってね、大丈夫じゃなかったって言われてもね、メルトダウンっていう話でもそうだけど。
そうですね。
なんか3月のもう12、3日にね、そんな話は出てましたよね、ツイッターでは。でもそれはデマだデマだってみんな言ってたしね。で僕もそう、まさかそこまで言ってないだろうと思って、
希望的観測で見てしまいますね。そこまでは
ないだろ う、いくらなんでもやっぱこれはちょっと大げさなデマだろうと思ってたらね、昨日ぐらいからね、細野豪志さんが総理補佐官、やっぱりメルトダウンしてましたって東電がね、何考えてんのかなと思いますよね。2ヶ月で、その時にね、もうちょっといろいろ対策してれば随分違っただろうと思うのに、その間何もしなかったわけでしょ。こういうことになるわけでね、
まあ、チェルノブイリの時も同じで、やっぱりそのメルトダウンとかそういうか爆発した時に政府は言わずに、その近くに住んでいる子供たち少女たちがその自分の家のそのいちご畑に行って、いちご摘みをしていたりして、で、みんな日光浴とかしてて、で、そういう子がみんな将来、甲状腺がんとかになったり、子供産めなくなったり、やっぱ女の子は子供が産めなくなるので、そういうことになっているっていう、チェルノブイリの時とまた同じことが起こってるなっていうふうに私感じました。
多分ね、避難所の、この前、東電の幹部、社長だったかな、が、避難所に行ってごめんなさいって謝って土下座して、あのところに、確かね、15、6歳の中学生か高校生の少女がなんか発言したのがテレビで映りましたよね。聞きました。
私たちの将来は
どうなるのか。で、自分はね、将来子供を産む、そういう夢があって、で、それがね、亡くなる体に、ね、なるのではないかって、すごい怖いという話をしてましたよね。で、保証してくれますかって、大丈夫だって。まあ言えないですよね、それね。言わない、黙ってる。そしたら、なんか、あんた方はその、すごく高い給料を取ってね、いい高級マンションに住んで、私たちをこんなとこ入れてるのに使って、食ってかかったんでね、これはすごいこと言ってるなと思って、子供がね。そういうふうにやっぱり子供たちからも見えてるっていう。ね、だから彼女たちもひょっとしたら、なんかブログとかツイッターとかなんかを見て、やっぱり感じてるのかなって思ったりしましたけどね、本当のことを知りたいっていうね。
確かにツイッターとかはそのやっぱり口コミっていうんですかね、そのやっぱり普通の人一般人が言ってるっていうのもあって信憑性は低いんですけど、やっぱそのそこにあるニュースから考えるきっかけになるというか、あ、こんなことあるんやって言って、そこから自分で調べたりして、そこからなんていうんですかね、情報の信憑性を自分で調べていくっていうような作業のきっかけにはできるっていうのは、
ね、知識が増えてくるよね、はい、そうやって、いろんなところを見ていくと、
幅広くなるっていうのは、
でいろんな意見があるんだなっていうこともわかるし、
わかるしね。だからひょっとしたらこれはデマかもしれないね、間違ってるかもしれないと思ってもね、やっぱりそういう情報があるっていうことは引っかかりますよね、
はい、
だからそれがやっぱり大事で、それでみんな初めからなんか人を騙してやろうとか嘘を言ってやろうと思って書いてるわけじゃないでしょ、デマを飛ばしてやろう、だいたいみんな真面目な気持ちでね書いてんだけど、まあそれは確認があやふやだったりして、まあ結果的にね間違った情報になったりデマになったりっていうことはあるかもしれないけどね、
難しいところですけど、でもそうやってこう発信して自分で正しいかどうかをこう調べるっていうことも自分の行為として大切ですよね、
河野太郎さんっていうね自民党の政治家で、まあ、割と良心的な人で、まあ、自民党の中では原発に対して批判的な人なんだけど、彼がねやっぱり3月の12日か13日の段階でそのメルトダウンしてるとかね、危険だっていうツイッター上の情報がいっぱい出てるけど、ただデマだっつってね、彼がそう言って、これデマだから注意しなきゃいけないっていうことを言ってて、そしてそのことをね CNN テレビに彼が出演してね、 で CNN のキャスターに、あなた今東電が発表してるねデータどう思いますかって聞かれて、嘘は言ってないと思うと、正しい情報を伝えてるんで東電はまあある程度信用できるみたいなことを言ったんですよ。で僕はそれ CNN 見ててね、ああ、いや、所さんがそういうんだったらね、やっぱ当然正しいことを発表してんだなと僕も思ったわけ。で CNN のキャストも、あ、そうですかって言っててね、ちょっと、まあ、不審な顔をしたけども、ああ、やっぱり正しいのでいいんでしょうねってなってたわけ。で僕もね、まあ河野さんって人は割と信用できる人だと思ってたから、正しいんだろうと思ってたら、昨日か一昨日のブログでね、訂正しましたね。東電は嘘をついてたって。
うん、
2ヶ月かかってるわけですよね。そこまでこう、正しいことがわかるのにね。だからやっぱりツイッターもなかなか捨てたもんじゃないなと逆に思ったんだけどね、僕の場合は。
話はつきませんが、それではここで音楽です。どうぞ。トモコ、錦を歩くのコーナーです。はい、今日も錦の方に行ってまいりましたが、ちょっとね、なんか寂しい。
あ、そうですか。
うん、なんか普通に歩けちゃう。錦なのに
土曜日
昼間
観光シーズン
昼間でいい時間帯なのに、なんかスーッと歩けちゃって、あれ錦っていつも、もう歩けないとか言いながら歩くのがいいな、いいぞみたいな
感じ。人がいないわけね。
さん、うん、そうですね。
外人もあ
ん
まりない。
なんかいたら、あ、いたみたいな、なんか逆に目立つ。
昔そうだったね、外人がいたみたいな。
そうあ、いたみたいな、ちょっと話しかけたいなって思うような、なんか寂しい感じで、でお店もなんか暗かったり、シャッター閉めてるとこもあったり、寂しい意識でしたね。
なんでかな。
建
仁寺なんかどっか。
そう、それで今朝はですね、建仁寺の方に行ってきたんですね。祇園市場からちょこっと行ったところ。そこで書道家のね、金沢翔子さんっていう方が書かれた書道が飾られてて、今日で最終日だったんですけども、皆さんに早く言えばよかったんですけども、それを見に行って。結構テレビ局でも取り上げられてる方で、パワーをもらうっていう感じで、なんかそこに行くと結構人が溢れてたんですよね。まあ多分日本人の方が多かったと思うんですけど、その中で私外国から来た女性がいて、
どこの国の？
ヨーロッパのちっちゃい国だったので、ちょっと私は忘れてしまったんですけれども、そこから一人旅で来ました。すっごい美人で、
この時期にね。
この時期に。で昨日は姫路に行って、今日は京都に来て、で明日はどこだったかな、なんかどこかに行きますみたいな、もうあと4日ぐらい京都この辺
います。関東には行かないのかな。
関東には行ってないみたいですね。この大阪を拠点に1日ワンデートリップで行きますみたいな感じで、ですごい綺麗な美人な女性の方、でこの時期よく来ましたねみたいなことを言ったんです
けど、言っちゃったけど
うわすごいわと思って、ね、聞ける、なんかすごいフレンドリーな方だったので、
一人で来て
たんです。カメラを持って、でこの服はね姫路で買ったのとか言いながら、なんかすごく素敵な方だった。
姫路城みたいなな
んかそこラストサムライで、ロケ地となった寺があるところ、 あれが行きたくって来たのよとか言って、
ラストサムライを見て感良かったなと思ったんですね。良かったみた
いで、ですごいそのアジアの雰囲気が好きでっていう感じでいらっしゃったみたいで、でこの時期大丈夫でしたみたいな聞くと、逆に良かった私にとってはって言われて、交通費も安く済んだし、でホテル代も安く済んだし、でこうそれでも京都というか日本は変わらず人は優しいし、もうチェルノブイリの時だったら結構ごった返してた時もところ
も、チェルノブイルも行ってるの、
なんかねその時の情報も知ってたみたい で、
ああ、そうです
。36歳の方だから、
じゃあ行ってんですね、きっとチェルノブイルもね、そういうのに興味があったのかも、ね、
かもしれないですね。それで日本はすごい人が優しい、日本に限らずアジアの人は優しいとか言って、すごいアジアラブな感じで、なんかいい感じの人だったんですけど、
お友達になっちゃったみたいな、
なっちゃいました。フェイスブックで会いましょうっていう
ありますね
写真アップしておきますみたいな。やっぱりそういう意味ではメディアが発達、情報が発達すると楽
しい、ね、Facebook でねまたこうできるし、
そうですね、で私が行くときはぜひとか、また来られる際はぜひとか、
そうです ですね。なんか繋がってて、うん、また会った時にめっちゃなんか旧友みたいな、うん、古い友達と会ったような気分になったりするのは素敵ですよ ね、すごい。
この前のフリージャーの会の人もみんなネットで会ったって
言ってました。はい、ネットで会ったって言って
ましたね。ネットでね、ね、あの、一緒に旅行したりしてるわけ
です。それでそこでこう、名前をつけるか、ニックネームをつけるから、うん、なんか、普通に日本人同士なのに、うん、なんか、リンディアさんとか。
なんか言ってた。
チェリアさんとか。なんか、わー、面白いなって。
ハンドルネームで言うやつ。
なるほど。
やっぱそうやってこう、コミュニケーションが、うん、なんだろう、ネットだから余計にこう、会えた時嬉しかったりする。なんかあるのかな。
ちょっとバーチャルなとこがあるのかな。本来会うべき、うん、しくして会ってるわけじゃないでしょ、うん、こうなんか非常に偶発的に会って、うん、で仕事とかね関係ないし、うん、そうするとちょっとバーチャル で、うん、でもリアルだっていう、うん、その辺が面白いんでしょうね、うん、夢があるのかな、
運命的な感じがしますよね、
運命的な感じが、
うん、私の友達にも比較的多いのがそのそういう SNS 内のコミュニティで出会った人と付き合うみたいな、うん、
ちょっとした出会い
系、だからそのコミュニティ名がなんかオレンジデイズな日々を送りたいみたいな、いかにもなんか青春みたいな、そのコミュニティの中で出会って、うん、実際そこからその一歩踏み出して会うっていうところまで来るっていうのはやっぱり運命を感じてたりだとか、すごいフィーリングが合うっていうのはプロフィールから分かったりだとか、なんかそういうつながり方もあるんだなっていうふうに、
そこが安全な入り口だったら、うん、なおかつなんだろう、こうより仲良くなれるというか、はい、安心して会えるというか、うんうん、
なるほどね、
うん、まあ、私の親の世代で言うと分かんないわとか言いそうな気がするんですけど、
多分そのなんか、うん、あの手紙のねペンフレンドっての昔はあったんで、うん、ああいう感じかな、やっぱり ね、
で思いをこう書いてて、でそれを共感してもらえたりするとね、会えた時嬉しかったですね、本当に。なんか、そういう出会いがあったので、今日はなんかいろんな出会いがあって。
ああ、よかったですね。
うん、翔子さんと一緒に写真を撮らせてもらったりとか、あの、書道家の方と。
あ、この方もいらっしゃった。
そうなんです。で、そのお母様もいらっしゃったりとか、すごくなんか、あったかい感
じ。じゃあ、まだお若いわけね。
そうです。私と同じ25歳だったんです。
あ、テレビなんかで時々出て。
はい、出る方です。
撮った。見たことがあると思いますね。
もうすごくなんか、温かい気持ちになって、うん、今日はいいことがありそうだなと思って、すごく
純粋な感じでしょ、
純粋な方です、うん、本当に素敵な方で、うん、いいことあるかなと思ってたらそうやってね、うん、すごい遠いところからいらっしゃった方と出会えて、うん、でなんかこう京都をぶらぶらっと歩くと、うん、まあ錦は寂しいなと思いながら、うん、京都というか日本元気になってほしいななんて思って、うんうん、
この外人の方はね、うんうん、そのこのやっぱり書道家を知ってきたわけ、
知らなかったです、
たまたま
建仁寺に行きたかったみたいです、
あそこで出会ったわけね、
はい、あなので、
なるほど、
建仁寺にどうしても行きたかったみたいですね、でこの後は御所に行こうかななんて言われてましたけど、
あそうですか、
うん、なんかこう京都にこう観光にこの時期いらっしゃるっていうのはうん、なんかウェルカムっていう感じで話しかけてみましたが、
まあね、なんかただでさえね、観光客が減ってしまってキャンセルが相次ぐとかね、最近ちょっと戻ってきたっていう話はあるけども、
そうですね、
あまり現実的にはあまりはね戻ってるっていう雰囲気はないですよね、京都に外人の姿やっぱり少ないなって、昨日中国語がちょっと聞こえてね、なんかちょっとほっとしたっていう感じで、あ中国人がいるみたいな感じだった、
なんかたくさんいるときはもうとか言っててもいなくなってやっぱ寂しいなーなんて、こう
中国語ばっかり聞こえてくるとねもうなんかなんて思って思うけどね、の弱ですね、本当ね、
あとなんか今日目立ったのはあの中学生 の、 あの、
う
ん、修学旅行、
そうです、ね、
タクシーの運転手さんと一緒にこうフラフラとグループで移動している子たち
が
い
ましたけど、あの人たちはまあ毎年、ね、
毎年
定番で来てて、
京都、うん、ちょうどバイト先の塾の生徒がみんな修学旅行で、うん、昨日も5人ぐらいあの授業あったはずなんですけど、うん、全員お休みと言って昨日は遊びましたナイスとか言いながら
だからか、8時まで。
そうです。みんな、梅雨入りの沖縄に帰りました。
やっぱ日本では、そういう修学旅行は関係なしでも、どんどん行ってる感じだったんですか？
全然、そうですね、行ってますね。はい。
やっぱり普通の生活をしているところもあるっていうことですね、日本
の中で。ただ、それはあれでしょ？あんまり向こうの、
東北の方ですか？
東北地方にはあんまり行かないわけね。
そうです
ね、まあ、東北には行かないかもしれない。
はい。
そういうとこ行こうという、修学旅行はあまりないんですか？
はい、なんかもう場所が変わったって言ってありましたね。その東京ディズニーランドだったはずなんですけど、広島に。
なんでディズニーランドやっぱりやめちゃったわけ？
ディズニーランドやめましたね。うん、やっぱり、あの、保護者とかの反対とかもあったりだとかで、みたいにディズニーランドで遊ぶところが、長崎でしたか？長崎に行くことになって。
なるほどね。
はい、そういう子たちもいます。
まあ、関西がだいぶ重くなってることは重くんだ、人がね、
うん、
どんどん関西に流れてきてて、
うん、
で東京の企業もね、やっぱりだいぶこうな関西に拠点を移そうっていう動きもかなりあるみたいで、どんどんどんどん関西の比重はこれから高まるんでしょうけどね、うん、京都もね含めて、
その方が嬉しいですね。
そうです ね、
やっぱ東京怖いですね、ちょっと、うん、
いや今回やっぱりだいぶ東京行ってるわけ、あの就職、
そうみんなそのやっぱ3月に震災があったっていうのもあって、うん、もう帰られないってことで、4月からもみんな危ないけど東京に行かはった先輩がいっぱい、
うんうん、で余震が続くとね、
そう
こう心がやっぱこう、うん、恐怖になる
とね、そう、それでなんか2012年はベビーブームになるらしいですね。
あ、何ですか、
その不安、一人でいるのが不安ってなるんです、
ね、
そ
う、
う
ん、
あ、一緒に不安
なっちゃうから、その時に一緒にいた人となんか吊り橋効果みたいな
吊り橋効果
で、その一緒になろうみたいな、で2012年にはベビーが、うん、みたいな、
大阪はそういう意味ではなんか吊り橋効果欲しいね、うん、
ちょっと
欲しい、
ちょっと吊り橋ちょっと揺れるぐらい
の、あのその山本さんは東京行くかもわかんないでしょ。
私はそうです、来年に東京に行くかもしれないですね、う
ん、じゃあ吊り橋に なるかもわかんない、
う
ん、
来年、そうですね、そうですね、はい。
その時の条件ってやっぱ横に誰かがいないと吊り橋効果はないってことだよね。
そうですね、はい、
一人で震えてても良くない
あ、でも一人で震えてて、うん、一人で震えてる者同士、ちょっと怖いから今日一緒にいようみたいな形で、
あ、
まあきっかけにもなるっていう。まあこんなことばっか考えてるんですけど。
その前に出会いを、そんなこと言ってて。
もう社員さんともそんな話しかしないんで、もうふざけたやつ、入社前からふざけたやつになってるんですよね。
で、やっぱこう、楽しむ心、楽しむ余裕もいるかなって、
うん、そうですね、はい、
うん、思うけどね、
やっぱ何事も楽しいって考えたら楽しくなるっていうのも気の持ちようで、
宿題もいやいややるよりも、
そうです、
なんか覚えたぞっていう感覚でする方が、
はい、最近私気づいたんですけど、うん、私風邪ひかないなと思ってたら、うん、風邪ひいたことに気づいてないことが発覚して
自然に治っちゃうわけ、
なんかあの風邪じゃないやろこれみたいな、ふんみたいな、鼻をすすってるみたいなでそれ風邪やでと同じ言われる
でもそういう錯覚っていいかもしれない。
そうですね、いいまさにアホは風邪ひかへんってこういうことやな
気づかなかった、
気づかない、そうです。
でも千葉先生もそういうね、いい、なんかこう、こう気の持ちようでなんとかやるっていう、うん、
それは
ガッツはいりますよ ね、
それはそうです、
うん、じゃないと記者は言ってられませんね。
持たない。だから、うん、それはそうです。
自分を錯覚して、うん、どうかななんて。
だってこのね、生きていけなくなるもん。
わあ、もうそんなこと言い出したら真実が何かとかもうわからないですね。
わかんないけど、まあとりあえず生きていくと。
楽しんで生きていく。
そうですね。
じゃあ次回はまた楽しいトークでお会いしましょう。
はい。
はい。はい、それでは今日はこの辺で失礼します。
さよなら。
さよなら。
Escucha 79.7 Radio Café, la primera estación operada por una sociedad civil en Japón, transmitiendo desde el edificio 1928 de Sanjo-Gokomachi en Kioto. Visite nuestra página de internet en radiocafé.jp, una frecuencia diferente en la atmósfera de Kioto. 79.7 Radio Café.